スーパーコンシューマーラジオです。司会の中谷と、
はい、南です
が、お送りしてるんですけども、今日は朝らしい、は
い、朝早いですね。今日は
朝早いですよ、はい、もう南さんあのいつも7時8時
から
眠るって、
そうそう、
ね、僕あの前回の収録をね聞いたらね、
はい、
自分のテンションの低さにびっくりしました。
ね、
眠そうに。
回によってテンション低い時ありますよね。
そうそう。あれね、終わった後、はい、南さんが、今日よかった今日よかったって何回か言ってたのが、
はいはい、
僕のテンションが低かったから、不安に思ったやろなと思って、後で聞いてよ、
はい。はい。
それでですね、
はい、
あの今日は、また新しい、
はい、
スーパーが始まろうとしてます、はい。スーパーコンシューマーとして来ていただいたのが、
はい、
ちょっと簡単にご紹介してもらっていいですか。
はい。
なんてお呼びしたいんですか。
私ケロ556と申します。
ケロ556、
はい、
どういう意味なんですか。
ハンドルネームなんですけど、特に意味はありません。
ないです
これは、いつからの何年
5、6年前からの活動名ですね、はい、個人としての。
はいはい、
これはツイッターとかだったら、はい、アットケロ556とかです。
アットケロ556
になります。
ツイッターだと、はい、
じゃあケロ5563って読んだらいいですかね。
はい、ケロさん
でもいいです
し、カエルでもいいです、
ね、ちょっと多いと思う。じゃあケロさんでいきましょうか。
ケロさんで、はい。
それにしても関西弁ですね。
あ
の実は2年前までずっと関西に住んでまして、
はい
はい、
僕も3年前ぐらいですからね。
僕も5年ぐらい前ですもんね、
関西弁になるな。
関西でやってると思われるんじゃないですか、これ聞
い
て。
いや、東京です。
ここなんていうところですか、場所。
北青山。
青山、なんかそんな感じしない
おしゃれな場所なのに。
南とかね、そんな
そうだ、南懐かしい
です。本音ですね、
はい、
ケロさんは、
はい、
何か、何かに、なんかマニアックなわけですか。
今のうまくないですね。
何かマニアックって言われ
るとは
困るんですけど、
マニアですよ。
文具マニア。
文具マニアの中でも、文具っていうとものすごく幅が広いじゃないですか。万年筆があったりとか、
はい、
紙物があったりとか、
はい、
こうボールペンが好きとかいうのがある中で、
はいはい、
私は鉛筆が大好きなんですよ。
鉛筆っていうのはそのシャーペンでもボールペンでもなく、あの鉛筆です、
ね、削る鉛筆ですね、
はいはいはい、
木でできた鉛筆ですね、
はいはい、
その中でも光琳っていう鉛筆が昔から大好きで。
メーカーですか。
メーカーさんの名前ですね、はいはい、まあ、実は12年前に倒産しちゃってるんですけど。
その会社は、
うん、その会社は
じゃあもう使えないっていうことですか。
ないんですよ。
え、
光琳鉛筆っていう会社はないんです
よ。光琳さんってどれぐらい歴史があるんですか。
大正十何年ぐらいにできた会社なんで割と古いですよね、
うん、12年前に倒産したっていうことは最近の人は知らないんですね、多分。
20代の方は多分ご存知ないんじゃないかなと思いますね。30代の半ばからの方ならご存知だと思うんですけど、
はいはい、ちょうど
半ばこんなこと言ったら私も年齢がバレて嫌
だ。僕は全然わからない、
じゃあその鉛筆の中でもその光琳を愛してやまない。
愛してやまないんですよ。
どういう経緯でそんな愛するよう
になったんですか。子供の頃ですね、近所 の、
はい、
あの文房具屋に光琳鉛筆 の、
はい、
あの看板があったんですよ、うん、
専門店ですか。
専門店じゃないんです。
看板だけ。
普通の
文具店の前とかよくなんか昔のポップですよね。
ポップだったりとか、
はい、ピオピー
ね、看板とかがあって、はい、そこに光琳の看板があったんですね、
はい、
それがあまりにも恐ろしい顔で、
知ってます光琳。
知らん、はい、
なんかこう三角顔で、
はい、
一応西洋の美女っていう設定らしいんですけど、
はい、
どこが美女やねんっていう。顎の突き出した。
あ、これですか。
それです、それです。
お月様みたいな、
そう、
そのそうですね、
とんがり具合と、
うん、
これが
子供の頃に怖かった。
もうものすごく恐ろしくて、はい、看板で頭を打ったんですね。
これこの看板はこんな形してるんですか。
そんな形してます。ね、頭を打ってものすごく痛くて、なんやねんこれ、
うん、
って思いつつも鉛筆が好きだったんで、
はい、
こうまあ三菱さんやらトンボさんやらあったんですけども、はい、この顔に惹かれてずっと好きで。
あ、じゃあもうきっかけはこのマークなんですね。
このマークなんです。あ、恐ろしいマークです。
恐ろしいマーク。
恐ろしい。
もうエピソード使い続けてた。
そう
なるほど。
それでまあしばらく忘れてたんですけど、うん、
はい、
大人になってインターネットに出会ってから、 ふと思い出しまして、はいはい、そういえば私光琳って好きだったよな、はい、今どうなってんやろって思ってこう Google 先生に聞いてみたら、はい、ないじゃないですか
光琳が
倒産してるとか
倒産してる、
はあ、
それはそれはもう焦りまして
焦りました
焦りました、はい、ないやんけと思って、うん、
はい、
でそっから私が取った行動は、
はい、
光琳の鉛筆たちを集めるっていうこと、うんうん、走ってしまったんですよ。
それはなんか後世に残したいとか、個人でこれ
個人で散らばってるものを、
はい、
一箇所に集めて、
はい、
あわよくば氷に博物館を作りたいなっていうような勢いで、はい、もう目覚めたらもう一直線で、
はい、
もうガンガン集めました
。集めたんですか。
すごい集めました。
そんなん集めれるもんなんですか。
集めれるもんですね。
こんなだって鉛筆消耗品じゃないですか。
残ってるんですよ。
どこに残ってるんですか。
あの古い文房具屋さんとか。あ、
デッドストック。
在庫として。
デ
ッドスト
ック、うん、あ、そうなんや。悲しいかな。
鉛筆のデッドストックとか聞いたことない話です。
悲しいかな。業界では3番手だったんで。
あ、はい、
そうなんですか。
うん、
鉛筆業界、
鉛筆業界では3番手だったんで、はい、嬉しいような悲しいような売れ残ってるんですよね。
なるほど。
じゃあそれはいろんな文房具屋さんに問い合わせして、
問い合わせをしたり、
はい、
あとそのまあ古物商さんが、
はいはい、
掃除始まった。
今これ会議室に通ってます
からね。一瞬止まってしまい
ました。
古道具屋さんがわーっと買い付けて、はい、それをネットオークションに出したりとかするものを、
はい、
もう、
あ、片っ端から
片っ端から。上限3万円
え、何の上限ですか。
一つの鉛筆に対して
1本
1本とか
1本3万円。え、ちょっと待ってください。なんで
3万円っていう上限を自分の中で貸して、
はい、
それでずっと集めていったら、
はい、
タンスに2、3本ぐらいになったんですよね。
鉛筆が、
鉛筆とか。
タンス、
はいはい
はい、
鉛筆とか。まあ鉛筆だけじゃなくて、あのシャープペンシルも出してたりとか、
はいはい、
あと芯ホルダーっていう、
はいはいはい、
マニアにはたまらない。
え、あれってこう、あの伸ばす、伸ばすがちょっと短くなった鉛筆の後ろにくっつけるやつですか。
あ、それはあのエクステンダー。
あ、違うんだ。
芯ホルダーって分からない。芯ホルダーはシャーペンの芯が普通 0.5 ミリとかじゃないですか、
はい
はい、それを鉛筆の芯、2ミリの芯を入れるものなんですよ。
え、メタルのやつですか。
メタルのやつです。
ああ、知ってます、知ってます。なんかシャカシャカやるやつですね。シャカシャカとか
シャカっていうか、シャカってやるとバーン。
あった、あった。
そう、ありました、ありました。
あれがなん
て芯ホルダー。
芯ホルダーっていうか、うん、ああ、そのままや
レッドホルダーって言うんです
よ。へえ、
うん、とか、はいはい、あの手回しの鉛筆削り。
ああ、
昔のやつ。
最近
見
ない、
最近見ない、うん、あの男の子やったら、うん、F1 の車の模様がついた、
うん、あ、そんなあった
あったでしょ。そういう色鉛筆もあったと思うんですけど、
はいはいはい、
そういったものを集め出してタンスに2、3本ぐらい、
はい
はい、
金額で言うと多分、まあ、軽自動車は軽く買えるぐらい普通車も安いのやったら買えるぐらい突っ込みまして、
はい、それどれぐらいの期間で。
1年半ぐらいです。
1年半ぐらいはもう
気の狂ったように
買い付けてます。ほんでほんで買って、
それで買っただけでは面白くないじゃないですか。
そり
ゃ
そうですよ、タンスに収まったら。
見せたいと。
そうですね、博物館作らな。
うん、でも博物館を建てるようなお金はないから、うん、
はい、
そしたらもうブログにしちゃおうと。
ああ、なるほど、
鉛筆ブログ
で、
うん、
なるほどなるほど、うんうん、
ね、ちゃんとした会社じゃなかったらしく、
光琳さん、
いや、いや、ちゃんとした会社だったと思うんですけど、カタログがなかったん
ですよ。ああ、そういうことね。
あ、なるほど、
うん、はいはいはい、
で、光琳鉛筆のカタログを作りたい、
はいはいはい、
個人で、
個人で作りたいと思って、光琳鉛筆カタログ化計画っていう名前でブログを作りまして、
はい、
で、毎日じゃないですけど、まあ週に何回かずつ一品ずつ見せてみんなに自慢をして、
はい、
こんなん持ってるでみたいな、
うん、どやどやって言いながらこう出してったわけですよ、
はいはい、
うん、
それはいつぐらいですか。もうだいぶ前なんですか。
ね、4年ぐらい前からかな、やってまして、
毎日ブログを
ブログを
はいはい、
降臨のことなら私に任せて、うんうんうん、というふうになるまでに頑張ろうと思って、
は
い、降臨って出したら私のブログが一番出て、その亡くなったっていうことよりも、
うん、
こんないい商品が あったよって社員でもなんでもないのに
ロゴに書かれて
全く関係がない、
うん、外部の人がやってくれるわけですからね、
すごいな、
ね、
うんうんうんうん、
内会社の、ね、
それをあのブログをやり続けて
ずっとやり続けて、
はいはい、
でしまいにはあの個展まで始めてしまった
鉛筆の個展
鉛筆の個展
すごいな、
コレクション展も神戸の
はい、
港通りっていうところの、
はいはい
はい、
それはもう鉛筆がずらずら並んでるんですよね、
鉛筆がずらーっと並んでるんです、
それ普通の人で見てもわからない、
まあ、
普通の人が見ても多分もう何って感じですね
その商品数としてはどれぐらいあるんですか、かなりあるんですか、
数えたことがないのでもう数えきれないんですよ、
天文学的な数になってますね
でもマニアの人にとってはこれって何々の 何年の何年だみたいな感じになるんですよね、多分。
わかりますね。
わかんない
。あ、これは何年以降のものとか。
あ、
これは
何車みたいなもんですね。
うん。自主がついてるから何年以降とか。
はいはい。
顔の向きがこうやから。
顔の向きあるんですか、これ。
何年。
右向きやったり。
右向きやったり、左向き。
左向きもあるんですよ。
でも、それがもう好きすぎて。
それでブログとか個展で、なんかこう、そういう、降臨関係のつながりみたいなのが生まれたりもするんですか。
それが生まれたんですよ。
生まれましたか。
生まれたんですよ。
それどこで生まれたんですか。ブログで。
ブログではなかったんですけど、正確にはインターネットである日、
はいはい、
日本語のページばっかり探してたんですけど、
はい、
英語のページも探してみようと思って、CO LLEEN で探したら、はいはい、なんとタイに降臨があるっていうことが分かったんですよ。
LL
え、
あ、降臨ね。何のことかなと。
降臨。
降臨で調べてみたら。え、タイ？
タイにあったんですよ。
タイに何があったんですか。
タイに降臨っていうのがあったんですよ。
会社が。
会社が。
日本ではないはずの会社が。
そう、あれ？と思いますよね。
はい、うん、思いますよ。
ね。
あれって思ったら問い合わせろと思って。
はい。
で、英文でメールを書くわけですよ。
なんて書いたんですか。
あなたは何って。
私の降臨の何みたいな。
そうだね。
うん。日本の降臨と関係があるの、
はいはいはい、
打つんですけど、向こうタイ人なんで英語を読めないんですよ、
う
ん、
ああ、そうか、お嬢や、
全然メールが返ってこないですよ、
ああ、そういうこと、
うん、でも、まあ、しつこく投げ続ければ何か収穫があるだろうと思ってはい、はい、こう毎週のようにメールを打
つんですね、スパムじゃないですかへえ、はいはい、本日はどうなったんですか、
でも全然応答がないんで、
はい、
困ったなと思いつつ、
はい、
なんかキーワードを入れてみたら食いつくんじゃないか
と思って、ああ向こうの
向こうの人が
はい、はい、
で、あの毎年夏7月に、
はい、
ISOT という、
はい、
国際文具神見本市っていうのが開かれるんですね、うんうんうん、
はい、
もうすぐ ISOT っていうのがあるんやけど、
はい、
お前のところはそのお前のところってなんか言葉悪い
まあまあまあ、まあ、
本社はあのブースを出されたりしますか、
はいはい、
その視察に来たりなさらないんですか、
はいはいはい、
っていうふうに投げたところ、
うん、
その ISOT って言葉に引っかかったらしくて、そのコーリンのタイランドの本社の人が、
はい、
なんかこんなことを言ってくる日本人がいてるんやけど、
はいはい、
お前どうやねん、
はいはい、
っていうふうに工場の方にメールを転送してくれたんですよ。そうしたところ工場にたった一人日本人がいたんですね。
へー、うん、
おうおうお
う、で連絡をそこでやっと連絡が取り合いまして、はいはい、それが6月の末ぐらいなのかな。
いつの6月です
か。3年前の
6月
の末ぐらい。
活動してからもう急展開にいろいろ
割ともう急展開ですよね
はい、はい、
うん、なりまして、
はい、
でよくよく話を聞いてみるとその人は亡くなった旧降臨 の、
はい、
あの社員だった。
おお、日本で働いてたと。
降臨で働いてた。
でタイに行った。
で、あのタイ日本の降臨が潰れる直前に、
はい、
タイに、
はい、
降臨が作った工場に赴任をしてた方だったんですよ。
う
ん、
あ、なるほど。
じゃあタイのその降臨は元々作ったんですね。
日本の降臨とあと。あの 100% 日本資金では
ない、
資本ではタイでは作れないので、あ、
そうだね、うんうん、
あのタイの資本も入って作っていたんですね、うん、でそこに一 人の日本人がいらっしゃって、うん、はいはいはい、で
日本の方は潰れちゃったんだけど、
タイ 100% の資本になって、
はいはい、
でそのままずっと工場でそのタイ人を指導しながら鉛筆をずっと彼は作り続けてたん
ですよ。作ってる人がいると。
いてたんですよ。
すごいですね。そのえそではその人と出会ってしまったんです、ね。
出会ってしまったんですよ。
そう盛り上がりそうですね。
いやもうそれはそれはもうものすごく盛り上がりまして、
はい、
で実はその人はコーリンの私のブログを見てくださってたらしい。
あその連絡の前から
ですよ。
もう知ってたと。
ああなたか、
はいはい、
っていう話になりまして、僕はじゃ あ, あの今年の ISOT に行くので、じゃあ会いましょうっていう話になって7月、うん、私はわざわざ大阪から
東京に来て、
泊まりがけで東京に行きまして、
はい、
はい、初めてその方と出会った。
へえ、それが3年前。
3年前
は
ですね。そこから
どうなったんですか。
そこから
もう話は尽きない感じで、
もう尽きない感じで、
降臨話で、
降臨話で盛り上がりまして、
ああそう
で事情全部聞いたんです、ね、
事情全部聞いて、
はいはいはい、
でこれからタイ降臨はどうなるんですかって言ったら、うんうんうん、僕は日本で発生した降臨っていうブランドを、うんうん、今はタイでずっと作ってるけども、うん、いつか日本に戻したいと、
おお、はいはいはいはい。うん、
もう一回降臨を売りたいと。
売りたいと、
うん。今はだから日本には流通全然してないってことですよね。
今その当時はしてなかったですよね。
ああその当時。
3年前はしてなかったんです
よ。はいはいはい。
でも戻したいと。
うん、はいはい。うん、あほうほうほう、うん。
それが僕の使命だっていうわけですよ。
すごいな。
それはもう降臨好きにとってはたまらない話じゃないですか。
はい。
それはぜひ私に手伝わせてください。
はい。って言ってたんですよその時に。
もう言いました。はい。何かあったら
初対面ですよね。
初対面ですよ。
はい。
降臨は世界をつなぐんで、降臨好きは世界をつなぐと思ってたんで、
はい、
うん、それはぜひ私に手伝わせてください、
はいはいはいはい、
日本の降臨ファン 第1号代表は私なんで、
う
ん
う
ん、
代表がですからね、
勝手に代表扱いですね、はいはい、自分で、
はいはいはいはい、
で手伝わせてくださいということになりまして、
はい、
そこから1年後また ISOT に降臨が、
うん、
そのたった一人残ってた日本人が、
うん、
日本に復活をするということで、
はい、
ISOT に出展をしまして、
その1年後に、
その1年後に
日本企業として、
あ
じゃなくて、
うん、日本の降臨として、
として、
うん、あ、おなるほどなるほど。
でも彼はあの降臨色鉛筆っていう名前にちょっと名前を変えまして、設立人準備室っていうのを立ち上げてたらしいんですね。でそれ設立準備室として出展をなさって、
うんうんうん、
で私は会場のその3日間ずっと詰めてお手伝いをして、
はい、ブース構えて
ブース構えて
もうでも説明はできるわけですもんね。
もう全然全然
全然全然全然全然
全然うんできてます、わかります、
ね、それはえ色鉛筆っておっしゃいました。
あのはい、
それは、何体名、商品名、
会社名として、
会社名が色鉛筆、
降臨鉛筆ではなくて、
あ
日本での活動は降臨色鉛筆にしようという、あ
そういうことか、
話になったんですよ。
じゃあそれが2年前、
2年前の話、
前にもうイベントにブース構えて、
ブース構えて
日本にその時って何かそのオフィス的なものあるんですか。
全くないですね。
ないの、バーチャルで、
バーチャルオフィスで、
バーチャルオフィスで、すごいな。じゃあ2人でやったんですか。
とあとまあちょっとこう愉快な仲間たち、
まあ、いっぱいいそうですよね。
おりそう。
そう、愉快な仲間たちと協力し合ってブースを出して、
はいはい、
のろしを上げたんですよ、
はいはい、
私の。
はいはいはい。うん、反応はどうやったんですか。
反応すごく良かったですね。
あそう、
うん。懐かしい。
このあのマーク
が。マークが懐かしいとか。
はい、
でこう実はその日本人は、タイに残ってた日本人は日本に復活するにあたって、うん、その色鉛筆の芯を作る工場を新しく自分で建てたんですね。
タイに？
タイに。
ほうほうほうほう。
日本に、
日本向けの、
日本向けのために
クオリティを出すために、
うん、
今までのではダメだと、
うんうん、
タイに流通している品質のものではダメだ、
うんうんうん、
日本のクオリティ高いですもんね。
日本のクオリティは高いので、日本で流通している色鉛筆のクオリティは高いので、うんうん、その日本製も 海外から入ってきているものもクオリティが高いので、それに負けるんでは全然全く話にならない。ナンバーワンの色鉛筆の芯を作るために工場まで彼は作って1年間の間で、は
い、ナンバーワンの色鉛筆の芯です
。すごいな、すごいな、すごい。はい、
何でしたっけ話。
いやいや、あのそれでイベントで、
はい、イベントで
やりましたと、のろし上げましたと、
のろし上げました、
反響もありましたと、
反響ありました。
でそれで
その時、はい、あれですかね、その立ち上げには参加をされた。
参加をしました。ケロ556という個人で。
え、あ、なるほど。でその後にあれですか、東京に来られた。
でその直後に、
はい、
そうですね、関東に来た感じですね。
もうやりますと。
やります。
今はじゃあお仕事がそれなんですか。
今の仕事は実はもうそれなんです。
ああそうなんですか。
立候補して、
立候補して、
うん、
最適ですもんね。
どうなんでしょう
ね、他にできる、できないでしょ、そんな。
そうですね、昔の知らないですもんね。
ね、だってそのやっぱりその昔があって今があるわけじゃないですか。
そうですね、
いきなり今にね、共感されても、
う
ん、やっぱりその歴史を、
そうですね、
知ってるっていうのは、
そうですよね。それもでもね、大阪から東京来るんですよ、引っ越してくるっていう、
ね、引っ越してきちゃいましたね、全部仕事も辞めて。
交流のために、
交流のために仕事を辞めて引っ越しもして。
そうか、う
ん、で、そのまあそれまではバーチャルな団体だったので、
はいはいはい、
きちんとした形にしなくてはいけないので、
はい、
法人化もきちんとしまして、
はい、
今は社員として収まってます。
はい、
うん、
降臨好きが高じて、
高じて押しかけ社員、
ね、
社員になって。
今会社はどれぐらいいるんですか？
ん？
ん？あ、ユキだか
な。マラスト、マラスト、スターティングなんで、
はい、初対面なもんで、どこがオッケーなんかよく
わ
から
ない。今の、うん、やさしてください。
はい、わかりました。
うん、何から何までほとんど一人でやってるような状態ですね。
そう、その、タイで出会った人は今タイなんですか？
普段はずっとタイで、
はい、
タイの降臨の工場にいるんですよ。
指導してるわけですね。
指導ずっとしてるわけですよ。
はいはい、
で、2、3ヶ月に1回
うん、
日本に戻ってきて私と一緒に営業に回るわけですよ。
はいはい、無敵の営業ですよね。もうすごい思いを積んでますからね。
実は社長は
戦後のなんか日本人みたいな、
うん、ね、ハゲでマッチョなんですけど、ハゲでマッチョと私が、
はい、
あの都内をぐるぐるぐるぐる回って、
はいはい、
毎度って言いながら、
へで今はじゃあもうタイで作ったその色鉛筆を
輸入して、
輸入して
そこそこと販売を
してるんですか。
で市場開拓中なんですよ。
すごいなすごい、ね、これは。
でまあツイッターで、うん、その私個人のアカウントもあるんですけれども、
はい、
会社としてのアカウントを作り、
はい、
そして社長のタイ側の工場のアカウントも作り、
はいはい、
でこうやり取りを
してるんですか。
うん、もう業務連絡もツイッターで。
ああいいですね、
うん、
ネットっぽくで、
うん、
僕で僕とのやり取りもツイッターです
もんね。ツイッター
です。本当ですか。
そうです、はい。
ああそうか、
もうメールじゃ遅いなっていう、
ああ
感じになってきました。
なるほどね、
わ、
はい、
かりました。じゃあそんな感じで、これ降臨だ、スーパーコンシューマーっていう意味では降臨鉛筆、色鉛筆、
うん、降臨鉛筆、降臨の鉛筆の、
いやもう誰も負けない。
そうです
ね、ケロ556さんが、
うん、全国に他にもファンの方はいらして、うん、
あやっぱり
その、うん、あの集めてらっしゃる方もいらっしゃるんですよ。一時期ライバルだった方だった
り、あそうそうあるんですね、やっぱり
オークションでライバル同士で2人で値を釣り上げまくるみたいな。
ああそうか、そんな気軽に生放送とかやったらそのライバルの方がね、
そうそうです
ね、怒りますね、
うん、
あいややっぱりあるんですか、そういう集まりが、降臨の集まりみたいな、
降臨の集まりというか、まあ、降臨好きの仲間っていうのはやっぱりいまして、うん、
何々県の誰々さんみたいな、
そうそう、何々県の誰々さんは
兵庫県代表みたいな、
うん、降臨のこれを集めてるとか、
ああ降臨のこれを集めてるの
も
あるんですか、
う
ん、
そう、そういうのもあるんですよ。 この人は降臨のこのシリーズをだけを集めてるとか。
なるほど、
うん、
なるほどね、これ
今となってはもう昔はライバル同士だったんですけど、うん、今となってはもう協力関
係、専用ですよね。あるある、
うん、
なるほど ね、 これちょっと話尽きないんですけど、
はい、
その結構ええ時間になってきてるんで、
はい、
一回ちょっとここで、
はい、
切らせていただいて、
はい、
ちょっと引き続き、
はい、次回はそしたら実際何をするのかっていう
ことですね。そうですね。そんなケロさんが、ケロさんがしたいことがあるんですよ、ね。はい、それぜひ聞きたいです。
そうね。それは次回の
お楽しみということで、はいはい、じゃあ今日はこんな感じで終わらせていただきます。
はい。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。